それでは、今週、ドクター・ルークはいますけど、メッセージありません。今日はドクター・ルークじゃなくて、唐沢さんとして参加されるようですんで。で、今日は皆さんとですね、私前回申し上げましたように、ドクター・ルークに代わって、ここをずっとメッセージするつもりはないというふうに申し上げました。で、今週はですね、みんなと一緒に詩編を読んでみたいと思います。で、選んだのが詩編の16と、62です。で、まずちょっと開いていただいて、まず一回読んで、で、またいつものように何人かに分かれてもらって、どういうふうになってるのかっていうのをちょっと読んでもらいたいと思います。じゃあまず、詩編の16最初に読みますね。ダビデの御言葉。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主。私の幸いはあなたの他にはありません。地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ口の酒を注がず、その名を口に唱えません。主は私への譲りの地所、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。計り綱は私の好むところに落ちた。誠に私への素晴らしい譲りの地だ。私は助言をくださった主を褒めたたえる。誠に夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は緩うことがない。それへ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。誠にあなたは私の魂を黄泉にしておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの見舞いには喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。ハレルヤ。で、今日選んだ詩編は、ダビデが窮地に陥った時に祈った詩編を選んでます。で、詩法にも書いてますように、現代社会っていうのはストレスに満ちてると。で、この間 NHK でもやってたんですけど、鬱になってる人が多いよっていう話が出てました。で、まあ、クリスチャンもね、鬱が結構いらっしゃるみたいで、普通の人も結構いらっしゃるんですけどね。私の会社にも、ちょっと鬱で休んだ人も何人かいます。で、まあ、こういう時に、主の名を呼び求め、主の御前に静かにして出れると、それが一番の対処法であろうと思います。で、ここではですね、そういう時に祈れるような詩編っていうのをちょっと選んでみました。で、まず16章、詩編の16ですね、をですね、グループに分かれていただいて、これね、非常に面白いんですけど、三位一体の神はこの詩編の中にうまく組み込まれてるんですね。ですから、この祈っている人、ダビデになるでしょうし、これを読んでいるときは我々になるんですけど、祈るものとですね、御父、イエス、御霊、それから、兄弟姉妹もここにうまく組み込まれてます。この関係をですね、見てみてください。どういう関係でこの詩にうまく読まれているのか。それをですね、いつものように、こっから、佐久間さん、微妙なとこにいらっしゃるんですが、じゃあこっちに。こっちなんか、偶然にも男性ばっかりですね。あ、失礼しました。渡辺さん見えなかった。失礼しました。じゃあ、こっちでまた、適当に、一緒に皆さんやってもいいし、また分かれても結構です。こちらも同じようにまた分かれて、今私が申しましたように、ダビデって言いますか、祈る人とですね、御父、イエス、それから御霊、それから兄弟姉妹たちがどのようにうまく読み込まれているかっていうのを見てみてください。お願いします。10分間ですね。よろしくお願いします。 はい、じゃあちょっとやりましょうか。この歌の中で祈っている人とこの三位一体の主ですね、それから兄弟姉妹っていうのも出てきます。でどこに、どういう形でそれを見出すかというのが、今回の問題ね。それで読んでみましょうと。でまず、まあ御父はいいとして、じゃあ御霊、ここに御霊の働きが盛り込まれてるというのをめっけたっていう人いたらちょっと言ってみてください。じゃあこっちから行きましょうか。佐藤さんチームの方から。7節。助言ね。はいはい。7節。はい。ここが一番わかりやすいですね。他に、ここもそうじゃないのっていう人いました？私の心が心が私に教えるね。はいはい。他に、十一節。はいはい。ここもそうですね。16の11。命の道ね。命の道を知らせると。はい。他には、9。喜びね。心は喜びってやつね。心。はい、他にまだあります？ここもそう？あ、そう。まあ言えない、無理やり言えないことはないけどね。まあ、道は三位一体だから。他にあります？じゃあイエスの方行きましょうか。あ、イエスは？ここはイエスじゃないのっていうの。十節。十六の十、あ、読みに、これね、使徒のところで読まれたところですね、ここね。で、これでイエスの復活だっていう、こう、述べたところですね。十節。はい、他には？命の道を、命の道ね、はいはい。はい、他には。大体いいかな。6節。これ拾い出したらいっぱい出てくるんだよね、実を言うと。ゆずいのちね、はいはい。10だっけ？あ、6だっけ？ 6 か。相続地ね。はい、他に。どこ、何節？6節？ああ、私のこのところの、まあ、これ譲りの地ね。うん、そうそうそうそう。譲りの地のことね、これ。じゃあ、兄弟姉妹は？ 一節、ちょっと待って、一節、16-1、あ、これ私が思わなかったこれ。え、なんでなんで、その心は。うん。兄弟姉妹は、あれじゃないの、もう、生徒たちにってやつじゃないの、16-3。うん、これは祈ってる人ね。うん。そう、生徒たち、これはもう兄弟姉妹ですね。16-3ね。楽しみは兄弟姉妹たちの中にあるってやつね。一応さん何かあった？ 5? ゲルブン。ゲルブンね。じゃあちょっとみんなで読みましょうか。これはもうあくまでね、詩編ですんで、頭でどうのこうのっていう問題じゃないと思うんですよね。他と違って。で、その気持ちの状況、心の状況によってこれ読むと、また受けるところも違ってきますし、いろんなところにイエスを見出す。あるいはいろんなところに御霊の働きを見出すというものだと思います。で、私もね、今回こういうことをやってみたいなと思って、いろいろ詩編を読み漁ってたら、16章がポンと入ってたんですね。で、16章をね、何回も何回も読むうちに、あら、ここイエスがいるなとかね、あ、これ御霊の働きだと、あ、これは生徒たちが出てきたな。ですから、他の詩編と比べて16章っていうのは、この三位一体と兄弟姉妹たちの交わりが非常によく出てんですね。この祈りの、この短い祈りの中に。それでね、最初の詩編はこれを挙げました。でね、まず16章の特徴として、主がね、3種類出てきてるんですよ。新科学の場合は太文字の主。先ほど唐沢さんのそこでね、いろいろおっしゃってましたけど、太文字の主っていうのはヤハベですね。私の名を乱れに唱えちゃいけないということで、ヤハベというふうに今つけたんですけどね。で、最初に出てくる神よっていうのはこれ、エルシャダイのエルですね。で、次に出てくる、あなたこそ私の主ですっていうのはこれ、アドナイ。私の主人という言葉を使ってます。ですから、ここで、主の三種類も出てきてるんですね。で、それから、16-2 の、あなたの他にはありませんって、こういうふうに新科学では書いてあるんですよ。でも、これは他っていうのは実はね、英語で見るとアバブになってるんですよね。で、あれと思って、私、英語も見ますんでね、アバブになってなんで新科学他になってんだろうと思って、原文の方を見ましたら、やっぱりアバブなんですね。これね。アバブ上っていう意味ね。で、あなたの上には、幸いがないと。原文で訳すとね、こうなるんですね。で、これね、人間が陥る過ちをもう本当によく表せると思うんですよ。神を引き下げるんですね。自分より下に。で、自分の都合の良いように神を、使って、祈りもそうですね。都合の良い祈りをしますしね。で、それをね、ここを表してると思うんですよ。神はあくまで自分たち、人よりも上にやっぱり上げておかないといけない。ですから、ここはあなたの他にはありませんじゃなくて、あなたの上に行った途端、私たちの幸いはなくなるということをここを表してます。で、3からはクリスチャンって言いますか、兄弟姉妹、それから、兄弟姉妹じゃないって言い方はおかしいんだけど、クリスチャンじゃない人たちとの関係がこの3と4に出てきます。生徒たちには威厳があるんですね。本来は。そういうふうに見えないかもしれないけど。威厳があるって書いてあるから威厳あるんですね、本当はね。もう栄光に満ち溢れているはずなんですね。で、その喜びはすべて、そのクリスチャンたち、兄弟姉妹たちの中にあるというふうに書かれています。で、そうでない人たちは、増し加わります。痛みが増し加わります。で、私たちはその地の、まあ、地上において、この、クリスチャンじゃない人たちの中に置かれてるんですけど、彼らの注ぐ地の酒を注がないということですから、妥協しないところは妥協しないということをはっきり、ここに示してます。で、その次にですね、 主がそのどういう役割を与えてくれたかっていうのは書かれてきます。で、16の5なんてこれきちんと読むとすごい言葉なんですよ。これ16の5、主は私への譲りの辞書っていうことは、主ご自身全部まともに私たちに、くださったと、主ご自身をくださったというふうにこれ取れるんですね。これもうとんでもない一言です。これだけでね、もう本当はびっくりしないといけないんですけどね。で、また私への杯だと、これはもう命の水ですね。イエスが言われている命の水、渇きを潤す命の水を満たす杯ということを言われています。私たちには命の水を潤す杯なんですけど、イエスが飲まれたのは苦い杯でしたね。ルカにありますね。この杯を取ってください。で、主は私たちに、こういう命の杯を与えるんだけど、イエスに対しては、そういう私たちの代わりに苦い杯を与えられたというのはここにも出てきます。で、私の受ける分を固く保ってくださいます。これもねちょっと違うんですね。これ共同訳を読むとわかるんですけど、主は私の運命を支える方というふうに共同訳ではなってます。ですから、運命っていうのは、これ、キング・ジェームズ・バージョンではロトですね。日本でもロトって始まりましたけど、くじですね、くじ。共同訳ではそういうふうになってます。で、くじ。宝くじのくじ。そうそうそうそう。私の、だから、運命を支えてるってことね。宝くじ支えてくれてるってことね。だから 100% 当たる宝くじだってことですよ。これはね、早く言えばね。で、16の6、計り綱は私の好むところに落ちた。ですから、これ、計り綱ですから、土地の、まあ、境界線ですね。で、自分たちが占める境界線、それぞれに与えられる役割、責任ですね。というのは、好むところに落ちた。すなわち、ぴったりのところに主が与えられるってことですね。それぞれの一人の分に応じて、主は、その役割を与えてくださるということをこれはきちんと述べてます。で、それをだから喜ばないといけないんですね。ここに書いてますように、素晴らしい譲りの地だと。私自身もそう思いますね。多すぎもないし、乏しいこともないと。もう本当に、いろいろ大変なこともありますけど、大変なことはありますけど、やっぱりまあ、ぴったりと適正なところを与えられてるかなというふうには思います。で、それから、助言をくださった主を褒めたたえる。ここに精霊の働きが出てきますね。夜になるとってね、私の心が私に教えると。夜になってもね、教えてくれない人もいるかもしれないですけど、まあ、静かに祈れば教えてくれるんですね、御霊を通して。それから16の8から、ここから先はですね、使徒行伝で、引用されている箇所に入ります。で、16の8、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられる。前に置いて右におられるっていうね、頭で考えるとなんか変な感じになっちゃいますけどね。前に行って右におられるっていうね。まあ、前に置かれた、まあ、主を常に目の前に置いて私たちは祈らないといけないんですけど、右に置かれたってことは、まあ、なんて言いますか、弁護人の位置ですよね。弁護者。常に弁護してくださる。まあ、ですからイエスと言えないことなんですね。常に弁護してくださる方はここにいらっしゃるということを示しています。で、それへ私の、ここも面白いですね。心が喜ぶ。まず心が喜び。それから魂が楽しむんですね。で、身が安らかになると。ここもうまい具合にこの順番が書かれています。で、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せになりません。ここはイエスの復活を示したところですね。使徒行伝において。で、もちろんこれはもう、我々にも言えることですね。必ず、なんて言いますか、黄泉に捨ておかれないと、必ず引き上げられるということをここで約束されています。で、あなたは私に命の道を知らせてくださいます。これは御霊の働きですね。命の道を我々もその示された通りに歩かないといけない。 で、あなたの御前には喜びがあり、右には楽しみが常しにあります、ということで、これをですね、もう一回、家に帰って読んでみますと、ますますなんて言いますかね、豊かな祝福が得られます。もうニコニコしちゃってきますね。このダビデと同じ心境になっちゃいます。ということで、もう一つね、62章、今度62章を開けてください。この問題はね、もしかしたらちょっと難しいかもしれないまずちょっと読みますね。指揮者のためにエドトンによってダビデの参加。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我がやぐら。私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁がぐらつく石垣のように。まことに彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。セラ。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私はえぐらされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。誠に身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らは合わせても息より軽い。圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。ハレルヤ。じゃあね、これでダビデの心にどのような変化がこの歌を歌っている間に起きたかというのをですね、話し合ってください。これもちょっと難しいかな。今日は二つとも難しいですね。じゃあやりましょうか。やりましょうか。じゃあこれまたそちらのこっちの方グループから言ってもらおうかな。ダビデの心の変化、どこにどういうふうに見られるか。どうでしょう。佐藤さんチーム。 より、具体的になって、祈りが具体的になってきた。ああ具体的になってたのね。抽象的なものから具体的になってたのね。ああ神がだんだん身近になってたってことね。うん、なるほど。面白いね。脇田さんの方は、ダビデがどういうふうに祈りの中で変わっていったか。これはね、我々にもよくあることで、祈っている最中にどんどん祈りの内容が変わっていくっていうやつね。この62編はね。
僕は問題から神へ向かって、神から今度は8節で民に向かって。
あ、8節から民に向かって。神から今度視点が民に行った。
4節まで問題。5節から7節は神に向かって。
うん。なるほど。うん。はい。他には。 広がったわけね。個人から民全体と兄弟姉妹含めたね。
うん。
ああ、なるほど。他にこういうのはっていうのはあります？私はこういうところに気づいたとかいうの。これ私がね最初に気づいたのは、これ同じような言葉を二度使ってるんですよ。一節ね、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が世は我が救い我が櫓、私は決して揺るがされないっていうのが1と2ありますね。で、またね、5と6に同じようなのが出てくるんですよ。5節、私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が世は我が救い我が櫓、私は揺るがされることはない。でも微妙に違うんですよね。ここがね、最初に気づいたポイントで、1節は私の救いは神から来るってきてるでしょ。で、五節は私の望みは神から来るって来てるんでしょう。微妙っていうか大きな変化がここにあるんですね。自分の望みが神の望みになってるんですね。今までは私の望みを訴えてたんだけど、ここにおいては神の望みが私の望みに変化してるんですよ。よく言われる、なんて言いますか、あなたの通りになりますようにって言いますかね。主の御心の通りになりますようにという、心情にここになってんですね、すでに。この5節でね。で、ですから6節も微妙に違うでしょ？同じような言葉書いてあるんだけど、私は決して揺るがされないと2節になってますけど、私は揺るがされることはないと。1節2節って力みがあるんですよね、ダビデの。で、5節6節でもう平安がね、入ってきてるんですよ。完全に。あ、もう大丈夫だっていう安心感が出たんでしょうね。これ一節によると、アブシャブロムから攻撃を受けたとき、エルサレムから逃げましたよね、ダビデは。その時、アブシャロムの軍隊が迫っている時に読んだ歌だというふうに言われています。ですから、最初はもう追っ手が迫ってますんでね、静まりたいと思ったんでしょうね。この、騒ぐ心をなんとか静まって、死の前に立ちたいと思ったんだけど、なかなか立てない。そこで、こういう祈りになったと思いますよ。 私の魂は黙ってただ神を待ち望む。だから、自分の魂に自分で喝を入れてるんですね。沈まれっていう感じですね。沈まれ、沈まれと祈ってるんですね。頑張って。で、ようやく5でね、本当に静まった祈りができていると。で、先ほど皆さん言われたように、その後、民のことに目が行くようになるんですね。それまでは自分の命が危ないという状況だった。で、平安が来て、民の方に目が向いてきたと。こういう。まあそういうふうにこれ62章っていうのは、62編ですか。っていうのは非常にですね、ダビデの心が、読み取れるって言いますかね、変化が激しい、わかりやすい、詩編というふうに言えます。これ私たちの祈りも同じだと思いますよ。非常に困った時っていうのはこういう状況だと思いますよ。ダビデと同じように。焦って、殺してください、ああしてくださいと。静まりません。心が騒いで静まりません。で、かつ自分の心に訴えかけるような祈りをするんですけど、やがて、人の交わりが深くなってくると、こういうふうに平安が訪れてくると。あなたの通りになりますようにと。あなたの望みが私の望みですと。いうふうになるんですね。そう、子供だった人ね。そうそうそう、反逆されたってやつね。まあまあ、それが一つの一番の大きな原因ですね。追手に追われた原因はね。はい。ということで、詩編っていうのは、なんて言いますかね、頭じゃなくて、やっぱり、この、まあ、霊で読むと言いますかね、心で、読むもんで、またなんて言いますか、一人で、こういうふうに読むっていうのもあるんですけど、やっぱり兄弟姉妹と一緒に心を合わせて読むと、またそこからこの、なんて言いますかね、シンフォニーじゃないですけど、いろんな命の、うまく調和した流れが出てきて非常に楽しいんですよね。で、最後にですね、62編をですね、みんなで心を合わせて、読みたいと思います。聖書違う。あ、新改訳。新改訳じゃない。新改訳持ってる人で読みましょう、そしたら。はい、じゃあ62編いきますよ。指揮者のために、エドトンによってダビダの賛歌。私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の救いは神から来る。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は決して揺るがされない。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁がぐらつく石垣のように、誠に彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。私の魂は黙って、ただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓。私は揺るがされることはない。私の救いと私の栄光は神にかかっている。私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民をどんな時にも神に信頼せよ。あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ。神は我らの酒どころである。誠に身分の低い人々は虚しく、高い人々は偽りだ。はかりにかけると彼らは上に上がる。彼らを合わせても息より軽い。圧政に頼るな。略奪に虚しい望みをかけるな。富が増えてもそれに心を止めるな。神は一度告げられた。二度私はそれを聞いた。力は神のものであることを。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。ハレルヤ。それでは賛美しましょう。